聖霊降臨節ペンテコステの日曜日を迎えました。でペンテコステっていうのはギリシャ語で50という意味で、今日の一節に記されています五旬祭のことです。イエス・キリストが十字架に死んで復活されてから50日目ということになります。イエスは復活されて40日目に天に昇っていかれた。で、そのことを聖書は告げていたわけです。そして天に昇っていかれる、天に帰っていかれる前に地上に残していく弟子たちにこう言われたわけです。少し前の一章の8節ですけれども、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。で、そして地の果てに至るまで私の証人となる。イエスはこういう約束をなさって、父なる神のもとにお帰りになったわけであります。で、そしてその約束が今まさに実現をした。これが今日私たちが覚えているペンテコステの出来事であるわけです。で、一章の14節15節あたりを見ますと、120人ほどの主を信じる人たちが一ところに集まって約束の聖霊が与えられるように祈っていた。心を合わせて熱心に祈っていたというふうに14節に記されています。神様の約束の実現のためには私たちの祈りも大事であるというか必要なのだということをまず、こういうところから示されるわけであります。で、今日の読んでいただいた出だしのところに五旬祭の日が来てとありますけれども、これは聖書の原文では五旬祭の日が満ちたというふうに訳すことができます。つまり約束の聖霊が与えられるように弟子たちが一生懸命熱心に祈っていたところ、いわば時満ちて聖霊が与えられたということであるわけです。祈り求めてないのに向こうから勝手にやってきたというふうなことではないわけです。祈りがあってそのことが実現していった。聖書の神様は私たちに約束を与え、そして時至れば時満ちてそれを必ず実現してくださる、成就したも神であるということが示されるわけであります。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。で、そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。で、これが弟子たちに聖霊が下された時の描写であるわけです。激しい風が吹くような音が天から聞こえたとあります。で、旧約聖書においては、神様がご自身を表される時、こういう現象が起こっているわけですね。出エジプト記の19章で神がモーセに現れた時、シナイ山は煙で包まれ山全体が激しく震え角笛の音が鳴り響いた。で、そういうことが記されています。この五旬祭の時も同じように激しい風が吹き、天から音が聞こえた。これは神が弟子たちにご自身を表されたこと、すなわち まあ、難しい言葉を使うならば神の権限ということをまあ意味しているのであります。で、そしてこの激しい風が吹いてというふうにありますけれども、風というのは新約聖書が書かれているギリシャ語でも旧約聖書が書かれているヘブライ語でもですよ、霊を意味する言葉であるわけです。ですから激しい風というのはこれは神の霊を表していると言っていいわけです。で、神の霊こそが人を生かすものである、あるいは人を力づけるものである、聖書はそう語るわけですね。私たちは神の霊によって生かされているのだ。これがまあ聖書のまあメッセージだと思うんですね。イエスが天にお帰りになった後、弟子たちは自分たちの頼りにしていた先生がいなくなった、そういうことですから非常に不安であったに違いないわけです。で、その弟子たちに神の霊、新たな力が与えられた。主イエスは自分たちの目の前からいなくなったけれども、神の霊が、約束の聖霊が弟子たちに与えられ、弟子たちを支え導いたということであるわけです。で、しかもそこに集まっていた120人もの人々の一人一人の上にとどまった。3節に一人一人の上にとどまったとあるわけです。聖霊は祈り求める一人一人に与えられる賜物であるということが示されます。パウロが書いたコリントの信徒への手紙1の12章の4節以下を見てみますと、315ページですけれども、コリントの信徒への手紙1の12章の4節以下を見てみますと、こんなふうに書かれているわけですね。賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ種です。働きにはいろいろありますが、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは、全体の益となるためです。で、そしてその後ですね、ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって、知恵の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人には病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人には異言を語る力が、それぞれ与えられっていうふうにこう続いていくわけであります。で、神は私たち一人一人の一人一人個を大事にしてくださる、大切にしてくださるわけですね。一人一人の罪を許し、一人一人を義とし、一人一人に豊かな聖霊の賜物をくださるのであります。今日の4節に、すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。聖霊というのは神の創造的な力であるわけです。それは人間の考えをはるかに超えた力であります。人間の考えでは不可能と思えることでも、そこに聖霊が働くとそれが可能になるということであるわけです。 旧約のエゼキエルという預言者はですね、ある時広い谷一面に白骨化した遺体がゴロゴロとこう転がっている、そういう幻を見たわけですね。でそしてそこに神の霊が吹くとそれらの骨が生き返ったという、まあ、そういう話が、まあ、聖書に出てくるわけです。まあ、それは象徴的なこう意味を成しているわけですね。私たち生きているって言っても、まあ、死んだような状態になっていることもあるわけですね。しかしそこに本当に神の霊がこう吹くと注がれると人が人として本当に真実に生きるものとなっていくというですね、まあ、そういうメッセージがそこにあると思うのですが、ここで弟子たちはですね、他の国々の言葉で話し出したというふうにこの使徒言行録は書いているわけです。弟子たちが他の国々の言葉で話し出した、極めて不思議なこの現象というかですね、そういうことが弟子たちの中に起きた。で、弟子たちの多くはご存知のようにガリラヤ出身の人たちであって、そのほとんどが漁師であったりお百姓さんであったりしたわけです。いわゆる何か特別な英才教育というかですね、そういう熱心な教育を受けてきた人たちでは必ずしもなくて、まあ、極めて素朴な人たちでありました。で、その彼らがですよ、他の国々の言葉で話し出したというわけですから、周りにいた人たちは驚いたに違いないわけです。まあ、これが実際にどういう現象であったのかは分かりません。いわゆる異言であったのかもしれない、そのように言う人もいるわけですね。先ほどの第一コリントの部分を引用しましたけれども、そういう力が与えられている人もいる。で、しかしこの使徒言行録を書いたルカは、まあ、一つの象徴的なことを、まあ、おそらく言おうとしたのだろうと思われるわけです。それはイエス・キリストの福音を多くの人々に、先ほどの一章の八節の言葉を使うならば、地の果てに至るまで伝えるということであるわけですね。聖霊降臨日は教会の誕生日であります。この日から教会が始まった、あるいは教会が成立した、そのことを記念する日曜日。この日、弟子たちに聖霊が与えられることによって、それまで弱かった弟子たちに新たな神の力が与えられて、弟子たちはイエス・キリストの福音を広く述べ伝え始めた。したがってこの日からキリスト教が始まったというふうに、まあ、言えるわけであります。聖霊を与えられたこの弟子のペトロがですね、最初に何を行ったのか、今日の続きのところを見ますと、説教を行ったということがわかります。聖霊に満たされて大胆に神の言葉を述べ伝え始めたということです。そしてそのペトロの語る言葉を受け入れ、洗礼を受け、仲間に加わった者の数がその日だけで3000人もいたということが、この2章の終わりのところに記されているわけです。で、とにかくこの日から弟子たちは大胆にキリストの福音を多くの人々に伝え始めた。このまさに人が変わったかのようにですね、そういうふうな行動へとこう促され導かれていった。で、そこには聖霊の働きがあったとしか説明がつかない、それほどこう彼らが変えられていったということであるわけです。 4節の他の国々の言葉で話し出したというのは、これは、まあ、いわば世界伝道を、まあ、暗示していると言ってもいいだろうと思います。世界の果てまで伝道するという場合、当然言葉の壁にぶつかるわけであります。ここで弟子たちが他の国々の言葉で話し出したというのは、そのような言葉の壁が取り除かれて、福音が文字通り地の果てまで及んでいくことが意図されている。そのように考えていいだろうと思います。で、そして今日の9節から11節あたりに、地名がですね、おそらく15ぐらいここに挙げられているわけですけれども、まあ、これはおそらくこの使徒言行録を書いた著者ルカが思い描いていた当時の世界ですね、全世界であったのではないだろうか、2000年前のことですから、そのようにこう捉えていいと思います。弟子たちが、あるいは使徒たちが、これらの、いろんな国の言葉で話し始めたということは、これらの国々に福音が伝えられるということが、このような表現で意図されているのだろうと思われます。で、そして、そのように弟子たちがですね、他の国々の言葉で話している様子を見た人々は、当然驚き怪しんだというわけですね。そういう反応を示した。7節に、話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないかという、人々のつぶやきというかですね、反応の言葉があります。言うまでもなく、これはある種の軽蔑を含んだ言葉であるわけですね。聖霊降臨の出来事は、これは今どこで起きているかというと、エルサレムという大都会、都で起きているわけです。で、一方、人々が言っているように、あの人たちはガリラヤの人ではないか。ガリラヤっていうのはエルサレムよりもずっと北にある片田舎であるわけですね。自然豊かなんだけれども、エルサレムとも比較にならないような田舎であります。で、エルサレムの人々からすればですよ、ガリラヤの人と比較をして、自分たちはこのエルサレムという都で立派な教育を受けてきた教養人だけれども、ガリラヤには何もないではないか。聖書の中には、ガリラヤから一体何か良きものが出るだろうかというふうな表現もあるぐらい。すなわちそれは、いや、ガリラヤから何にも出るはずがないというですね。エルサレムの人たちからすれば、そういう自負心を持っていたと思われますから、ガリラヤ出身のイエスの弟子たちが、さまざまな国の言葉で話し始めたというのは、極めてキーであったというか、驚きであったに違いないわけです。12節以下に、驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと人々は互いに言いですよ。中には、新しいブドウ酒に酔っているのだとあざける者もいたと記されています。素直に認めたくないから、とうとう彼らは弟子たちが酒に酔っているんだと言い始めた。人間っていうのはしばしば頑なであり、真実が示されてもですよ、それが自分の思いや考えに合わなければ、 何かとこじつけてでもそれを否定し拒否するものであることを思います。でそこでペトロはですね、その後弟子たちを代表して、これは聖霊の働きによるのだということを、まあ、語り始めるのであります。そういうことがこの使徒言行録の2章に記されている事柄であります。で、今日私たちが覚えたいのは、この聖霊の賜物というものはどんな人にも与えられるということであります。この世的な価値基準においてですよ、どんなに取るに足らない、力がない、能力がないと思われる人にも等しく与えられているっていうことであります。で、そして聖霊を与えられた人は大きな働きをすることができる。11節で神の偉大な技を語っていると、この、言われているわけですね。で、何よりも彼らは聖霊によって勇気と力が与えられたわけです。この聖霊が与えられる以前の弟子たちがどうであったかと言いますと、それは非常に弱かったわけです。イエスが逮捕されて十字架につけられることになったとき、恐ろしさのあまり弟子たちはちりぢりに逃げ去っていったわけです。で、そしてイエスを十字架につけたユダヤ人たちを恐れて、どこかの家で戸に鍵をかけて身を潜めていた弟子たちであります。で、しかしその弟子たちが聖霊が与えられると、人々から迫害を受けるかもしれないというふうな恐れはもはや吹き飛んで、人々の前に出て堂々と、あなた方が十字架につけて殺したあのイエスはキリストだっていう、そのイエス・キリストの十字架によって罪許されているのだということを、堂々と語る者へと変えられていった。で、そこに聖霊の働きがあったとしか言いようがないわけであります。聖霊がまさに弟子たちを強め、弟子たちをその働きへと押し出していった。使徒言行録には、そのように聖霊の働きによって彼らが大胆に伝道していった出来事がいくつも記されております。で、そしてそれは何か彼らが人間的に有能であったとか力があったというのではもちろんなくて、絶えず聖霊が働いて、あるいは聖霊に導かれ守られ、その働きを成し続けることができたのだということが記されているわけであります。ですからこの使徒言行録、昔からよくこれは使徒言行録だけれども聖霊行伝というふうにも呼ばれる、ゆえんであると思うんですね。聖霊が弟子たちを動かした、働かしめたということであるわけです。で、そのようにしてこの日から福音が全世界へと述べ伝えられるようになり、地の果てであるこの日本の地にも福音が述べ伝えられてきた。それはまさに聖霊の働きによるのだと聖書は語るわけであります。で、そして同じ聖霊の賜物が今を生きる私たち一人一人にも与えられているということであります。 何よりも十字架にかけられたイエスを私たちの救い主と信じることができるとするならば、それは聖霊の働き以外にはないわけです。私たちは時々、いろんな困難に直面をして、自分の考えでですね、もうダメだと絶望してしまう、そういう時があるかもしれない。ことあるごとに私たちはそういう恐れや不安というものを抱き、悩まされるわけであります。で、そして自分の力ではどうしようもないという思いをこう抱くわけですね。で、しかし私たちが聖霊を本当に真剣に祈り求めるならば、不安は安心に、恐れは平安に、悩みは喜びに変えられていくのだ。で、そういう驚くべき変化が一人一人にもたらされる。で、そのことを聖書は今日私たちに語りかけているのではないでしょうか。今日の箇所に驚きという言葉が7節や12節に出てきます。聖霊の賜物が私たちに与えられるなら、そこに驚くべき変化が与えられるということであります。私たちもこの聖霊の賜物が私たちに一人一人に与えられることをですね、今日また常に祈り求める、そういう一人一人でありたいというふうに思います。